This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。新潟の球数制限の話をしたんですけど、まあ、その日の夜にそれに関して高野連が再考を求めたというニュースが入ってきました。横浜ベイスターズの筒香選手がそれに、まあ、それっていうのは球数制限ですね、球数制限に言及したりだとかもあるので、まあ、今後は導入される流れにはなっていくんやろうなとは思うんだけど、なんかっていう感じなんですよね。なんか将来ある選手を守るってことはもちろん大事なんだけど、球数制限が必ずしもその選手を守る方法になるかっていうのはちょっとね、分からんなと思うんですよ。やっぱりそれって個々の能力によるところもあるので、なんか一律に制限するのはちょっと違う気がするなって思うんですよね。高校で野球やめる人もおれば、あとみんながみんなプロに行くわけではないので、一律にはねちょっと違うかなって、どうなんかなって思うんですよね。なのでタイブレイクと違うのはその辺かなと思ったりはします。まあ、監督がね見極めて守ってあげなきゃいけないんじゃないかなっていう感じがしますが、まあ、今後の流れを見守っていきたいなと思います。ということで、どうも藤川マリオです。今日はちょっと諸事情によりいつもより遅い時間の更新になっております。今日はミアレちゃんはですねいらっしゃらないですね。はい、そんな今日は3月12日です。42回目を迎えて暴走注意報なんだけど、なんか前回ひどかったですね。もう反省しよったらキリがないんで、今後頑張っていこうということでお許しを願いたい、頑張ります。ということでメール紹介参ります。ベルツリーさんからいただきました、ありがとうございます。ベルツリーです、ご無沙汰です。久しぶりでも安定の野球ラジオで安心しました、ね、安定って言っていただけるとね救われますね。ラジオドラマ受かってやられたのですね、聞いてみたい。このラジオの藤川さんとどう違うのか気になります。お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。何か新たに挑戦とかするんですかといただきました。ラジオドラマですけど、ぶっちゃけそんな変わってないかなっていう感じですね。なんか今の私がすごい生意気な感じで超田舎とか言ってる、なんかそんな感じですね。うん、こちらのラジオドラマは7月7日に公開がされますので、レディオ365のホームページなどを、ぜひご覧になって聞いていただければなと思います。で、何か新たに挑戦するんですかということなんだけど、まあ、いろいろね今年は何かしら挑戦をしていきたいなと思っておるので、まあ、何かしらできたらまあ、こちらのラジオでも報告をしていこうと思っております。で、新しいといえばですね、そういえばアイミックスファクトリーの CM できてますね。なので今日も多分流れると思うので、ぜひアイミックスファクトリーの CM を聞いてほしいなと思います。といったところで、第42回藤川マリオの暴走注意報プレイボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
杉山周のシュシュシュの週、杉山周の日頃の出来事や人には言えない独り言を全部喋っちゃおうということをモットーに月1回お送りしております。杉山周のシュシュシュの週、ぜひ一度お聞きください。よろしくお願いします。
マリオの暴走注意報、個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。前回出場校に関して話しますっていうことをね、今月話しますよっていうことを言ったので、今日は出場校、何の出場校って話ですよね、選抜の出場校に関してちょっとお話をしていこうかなと思います。まあ、私基本的に高校野球ね、事前情報なしで見ることが多いんですよ。見ながらこういい選手見つけたりとか、好きな選手を見つけたりっていうのが好きなんですよね。なんですけど、今回も、まあ、一応いつもお世話になっている放置高校野球の方で調べてまいりました。優勝候補はね、星稜っていうことを言ったんですけど、星稜だけじゃないみたいですね。愛知の東邦高校も優勝候補に上がっとるみたいなんですけど、この東邦高校というのが平成最初の選抜で優勝した高校なんですよね。ということで、今回の大会でも優勝したら平成最後の選抜でも優勝したことになるということなんですよ。で、その可能性がある高校がね出てくる、しかも優勝候補に上がってるっていうのはなんかすごいことだなと思うんですよね。 でちなみにこの東邦高校昭和最後の選抜、1988年、昭和63年第60回大会ですけれども、こちらでは、準優勝をしているんですね。でこの時優勝したのが我らが愛媛の宇和島東高校なんですよ。で宇和島東が初出場で初優勝をしたという大会だったんですね。でその時の監督が上甲正則監督という監督で、この上甲監督は76回の選抜でも済美高校を率いて初出場で初優勝したって話は多分何回かしてるかなっていう感じがしますが、なんかこことここがつながったぞっていうのがね、個人的にはすごいね、嬉しい発見だったなと思います。で個人的に注目しているのは、ずっと言っとるように札幌大谷なんですよ。で、選抜と選手権出てなくて神宮大会優勝したのは初ということなんですけど、初出場で秋春連覇したら、もししたらこれも史上初なんだ、だそうですね。で神宮大会優勝したチームはですね、選抜でなかなか優勝できないジンクスみたいなのがあるので、どうなるかなっていうのはあるんですけど、でも北本釜谷の 1,2 番とあと豊富な投手陣とね、には期待できるんじゃないかなとやっぱり思っております。やっぱり見たチームはね、ひいき目になってしまうんですよね、どうしてもね。でそういう意味では、国士舘高校も秋、東京大会と神宮大会で2回見たんですけど、2番の渡辺慎太郎選手、こちらが小技のいい、うまい選手 で4番の黒沢選手も構えがすごい低くてね、なんかこの2人もかなり注目ですかね。でその他でいうと、四国なので高松商業とか、愛媛なので松山星稜、あと高島監督が勇退した後の新生智弁和歌山で、その智弁和歌山にコールド勝ちした明石商業、去年の1年生、去年の夏1年生で1番打てた北君もいますし、あと去年の夏100勝を達成した龍谷大平安がどれほどね、勝利数をまた伸ばすのかっていうのも注目ですかね。でブラバン的に言うと、やっぱり今年はこの高校が出るぞって言ったら、もうブラバンファンともう高校野球ファンがね、もう大喜びしたという習志野高校、美しい爆音と書いて美爆音っていうので有名なんですよ。本当に音量がすごいんですよね。すごい音量だけど美しいということで美爆音と呼ばれてます。あとは、オリジナルを演奏する私立和歌山とか、高松町のプリティフライなんかも好きですね。あとユニフォーム的に言うと米子東、米子東のユニフォームの文字が緑色っていう結構好きなユニフォームです。であと21世紀枠、これはねぜひ文字で書いてみてほしいなって思います。茨城の石岡一高校と、徳島の富岡西高校、熊本の熊本西高校なんですけど、これ文字でね3つ並べて書くとね、岡岡西西になるんですよね。何言ってるかわからんよって方はぜひ一度文字に起こしてみてください。岡岡西西になっております。応援団賞っていうのが選抜にはあるんですけど、これがね結構21世紀枠から選ばれることが多くて、去年は彦根東やったんですけど、なので応援なんかにも注目していきたいなと思います。で今のところはこんな感じなんですけれども、見ていくうちに好きな選手とか好きなチームとか結構変わっていったりとかするので、終わった後どうなってるかっていうのも自分でも楽しみにしたいなと思います。3月15日に組み合わせ抽選が行われて、3月23日に第91回選抜高校野球大会開幕です。以上、個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットラディオステーションでは、新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは 03-5995-7223。
iMix インターネットラディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。時間が、あんまりないということで、先ほどオーナー伊賀に言われましたが、春なんですけど、春といえば、選抜ももちろんなんですけど、花粉が飛ぶ季節ですよね。と言って、花粉症の方とか結構いらっしゃいますかね。皆さん花粉症ってありますかね。私花粉症ってないんですよ。なので花粉が飛ぶ季節ですねって言いながら、その花粉が飛んでるのがわからないっていうね感じなんですけど、花粉症の人って花粉の種類がわかるらしいっていうのを最近知って、花粉の種類とか花粉が飛んでるっていうのがねすごいわかるらしいんですよ。で何ですかね、なんか私はないんですけど、ただ ただただ鈍感なだけなのかもしれないとか思いながら、まあ今のところなくて本当に良かったなと思うんですけど、私アレルギーっていうのが本当になくて、なんかエビとかカニとか結構嫌いなんですけど、だいたいそれ言うとアレルギーですかって聞かれるんですけど、全くそれもなくっていう感じで、一回ねメロンを食べてしびれたことがあるんでメロンアレルギーかなと思ったんですけど、なんかたった一回だったんでそれもなんか勘違いだったみたいで、なので割とねその辺は丈夫というか、まあ丈夫な体を持ちみたいになったら、なんか、ね、宮沢賢治の雨にも負けずみたいなんですけど、いやなんかすごいありがたいなと思ったりはするんですよね。でただ花粉症ってなんか話戻ってますけど、花粉症ってなんかコップのなんか花粉が溜まるところみたいなのが溜まって溢れ出したらなんか花粉症になるって聞くじゃないですか。あ、オーナー以外うなずいてるってことは花粉症なんですね。あ、なるほど。何歳ぐらいから？え、22歳？そんなに大変ですね。なんかもうめちゃめちゃうなずいてる。いやーね、本当に花粉症じゃなくてよかったって思います。なんかでも最近花粉症って人でもなんかすごい、前はなんかゴーグルみたいなのかけとったりとかする人結構おったんですけど、最近見かけなくなったっていうのはやっぱり薬の発達とかしてるんですかね。まあ、それはちょっと私もよくわからないんですけれども、まあ、ただまあ、コップが溢れると誰でも花粉症になるという可能性があるということで、もしかしたら私も将来的にはなるかもしれない、うん、というかもう人類みんな花粉症になるかもしれないという可能性があるということでね、まあ、気をつけてもなるもんはなるんでしょうがないと思うんですけれども、このままならないでありたいなって思います。以上、気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか？まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ。皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報。はい、ということで42回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。まずはイベントのお知らせです。4月14日日曜日夜、あゆのがたさんで浜行きちゃん主催のフェイバリットというイベントに参加させていただきます。オープンが17時半、スタートが17時45分、チケットが2000円プラスドリンクとなっておりまして、17時50分から18時20分までの出演時間となっております。まあ、浜ちゃんとのコラボなんかもあるような気がします。でその次が5月11日の、夜のあゆのがたさんなんですけれども、こちらはですね、このラジオの方でもおなじみのヨーソロでおなじみのね、ろかしみずさんのイベントに参加予定です。でその後が6月9日の日曜日の夜、高田のババライブカフェモノさんのイベントに参加させていただきます。ちょっとね、最近意外とライブが増えてきている気がしますが、イベントその他はですね、各 SNS と藤川マリオ .com の方のサイトでお知らせしていきますので、よかったらご覧ください。で、LINE アットをやっております。アットマーク KIY1180H という ID でやっておりますので、調べてみていただければなと思います。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。radio@imix-ekoda.com、radio@imix-ekoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘なんでも OK です。メールお待ちしております。はい、ということでね、今日も前回同様、あまり台本を読まずにっていうか、今回はね、ほとんど台本みたいなの作ってなくメモになってるんですけど、どうでしたかね、ちゃんと喋れてましたかね。まあちょっとどんどん慣れていきたいなと。 ありがとうございます。今オーナー伊上がね、OK サインを出してくれましたということで、これからも頑張っていきたいと思います。ということで、次回がですね、4月16日の第3火曜日、前編選抜の話なんですけど、これがねオーバーしそうで怖い。うん、頑張りますということで、選抜楽しみましょう。それではまた次回、さよなら。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。
This is Internet Radio Station.